使徒4:32-37。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。教会では、一般にはあまり使わない言葉が使われたり、一般とは違った意味で使われたりします。その一つが、交わりという言葉でしょう。これは英語でフェローシップと訳されますので、日本語ではお付き合いという意味だと思われてきました。しかし聖書ではそれ以上の意味を持つ言葉として使われています。ギリシャ語ではコイノニアと言いまして、新約聖書の17の箇所に19回出てきます。最初に出てくるのが、使徒の2:42です。そして彼らは、使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあります。固く守りとある言葉は、使徒たちの教えだけでなく、交わりにも、パン裂き、これは生産のことですが、祈りにもかかる言葉です。初代教会は人たちの教えやパン裂き、祈りとともに交わりを何よりも大切なものとしていました。今日は交わりについてこの箇所だけでなく聖書の様々な箇所からも広く学んでおきたいと思います。交わりには同じものを一つに持つ共有するという意味があります。それは、まずは目に見えるものを共有することを意味しました。使徒の働きの2:44-45に、信者となった人々は皆、一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて、皆に分配していたとあります。今日の箇所にも、信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた32節。彼らの中には一人も貧しい者がなかった。辞書や家を持っている者は、それを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである34節と35節とあります。こうした大規模な救済制度はエルサレムの教会が始まった初期の頃だけしか行われず、人たちがエルサレムから追放された後は規模が縮小されましたけれども、お互いが自分の持っているものを分かち合って助け合うことは、エルサレムだけでなく、各地の教会でも行われました。教会には、ヤモメの名簿があり、彼女たちを援助する制度がありました。また、奴隷の身分の人が自分自身を買い戻し、自由人になるのを援助する基金があったことも知られています。そうして、そうした基金に献金したり、物を分け与えることが、交わり、コイノニアと呼ばれたのです。宣教のための献金もまた、福音の交わりと呼ばれました。 今日では福祉の働きは行政が予算を使って行っていますが、それで全てがカバーできるわけではありません。それで様々な団体が行政がカバーできない部分に応えようと働いています。しかし多くの場合、私たちに必要なのは行政に援助を申し込んだり、慈善団体にお願いしたりするまでもないような小さな援助であることが多いのです。教会の交わりはそうした助け合いを提供してくれます。私も一人では動かせない家具を動かしたり、簡単な修理をしたり、子供の送り迎えをしたり、そういうことをしてあげたり、またしてもらったことが何度もありました。その度に神様がクリスチャンの間に与えてくださった交わりを感謝しました。金銭や品物だけでなく、自分が持っている技能やほんのわずかな時間を分け与えることで、教会の交わりに加わることができるのです。そんな意味では、誰もが何かの形でこの交わりに参加することができます。神様は私たちすべてにこの交わりの恵みを体験するように願っておられます。交わりは次に信仰の共有を意味します。同じ信仰を持つ者たちがその信仰に基づいて互いに励まし合い、祈り合い、共に礼拝と奉仕を捧げること、それを指します。よく礼拝が終わってから、さあ交わりの時間がありますから皆さん残ってください。そうアナウンスされることがあります。一緒に食事をしたり、おしゃべりしたり、アトラクションを楽しんだりすること。それを交わりと呼んでいるんですが、それなら礼拝が終わってもうすぐ帰らなければならない人は、どんな交わりにも預かれないのでしょうか。そうではありません。礼拝そのものが交わりです。礼拝に来る人は皆、共に礼拝を捧げることによって、信仰の交わりに預かっているのです。また、共に祈ること、互いに祈り合うことも信仰の交わりです。パウロは手紙の中で何度も、私のために祈ってくださいと書いています。パウロは他の人のためには祈ってあげても自分のことは祈ってもらわなくてよいなどと考える人ではありませんでした。彼は人という重い責任を果たすためにどんなに他の人々の祈りが必要かをよく知っていました。私たちもまた他の人々の祈りを必要としています。誰にも祈ってもらわなくても良い人など、どこにもいません。ラテン語で、オーラ・プロ・ノビスという言葉があります。我らのため祈りたまえという言葉ですが、これはそれ自身が祈りの言葉だと思います。主イエス様は私たちのために取りなし祈っていてくださいます。このイエス様に祈ってくださいと願い、他のクリスチャンにも祈ってくださいと願うことは、それ自体が祈りとなるのです。私は自分一人で自分のために祈った時よりも、他の人に自分のことを祈ってもらった、その時の方が、より早く神様にその祈りを聞いていただけたという体験がありますが、皆さんはどうでしょうか。また私たちは人々の祈りとともに人々の励ましも必要としています。人は誰も他の人からの励ましを必要としていますが、信仰者はなおのことです。信仰とは目に見えないもの、まだ見ていないことを確信することです。たとえそこに混乱しか見えなくても、そこにも神様がおられる。すべてを収めておられる。そのことを確認する。それが信仰です。苦しいことや辛いことばかりが続く中で、この苦しみの後に 必ず幸いがやってくると信じて待ち望むこと、それが信仰です。しかし私たちはどうしても今目に見えるものに心が奪われてしまいます。そして信仰をなくしてしまうことがあるのです。だからこそ、互いに信仰を励まし合う交わりが必要です。私たちの信仰の生涯は、神の国を目指す巡礼の旅に例えられています。まだ見ぬ神の国を信じて、この世を旅するのですが、もし一人でその道を歩かなければならないとしたら、誰も神の国に到達できないでしょう。私たちは同じ神の国を目指す巡礼団の一員となって、互いに信仰を励まし合うことによって、初めてそこに到達できるのです。それが教会の交わり、信仰の交わりです。パウロはローマのクリスチャンに宛てた手紙に、あなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。そう書いています。ローマ 1-12 です。いつかローマに行き、ローマのクリスチャンと会いたい。会って互いに信仰を励まし合いたい。その願いですね。他の信仰者と一緒にいて礼拝を捧げ、祈り合い、励まし合うこと。それは私たちにとっても切実な願いです。今はステイホームとかソーシャルディスタンスとかそういったことのためにそのことが叶いません。交わりが制限されているのです。でもそれが制限されて初めて私たちは礼拝に集まること、互いに祈り励まし合うことがどんなに大切なことかを改めて知るようになりました。それをもっと大切にすべきだったと反省するようになりました。これから心配なく一緒に集まることができるようになったときに、その機会を無駄にしないように、信仰の交わりのために活用するように、そして互いの交わりをより豊かなものにしたい。そう思います。さて、交わりは第三にキリストとの交わりを意味します。コリント第一、一の九にこうあります。神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主、イエス・キリストとの交わりに入れられました。キリストとの交わり。それは、一体どういうことでしょうか。聖書はキリストを信じた者はキリストと一つになり、キリストと共に十字架で死に、キリストと共に復活することによって救われたのだと教えています。エペソ2の4から6にこう書かれています。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。イエス様が十字架で死に復活されたのは、今から2000年前のことです。どうして今生きている私たちがイエス様と共に死に、イエス様と共に復活したなどと言えるのでしょうか。時間や空間の中にいる私たちには到底考えられないことです。しかし時間や空間を超えて存在しておられる神様にとっては不思議なことでも何でもないのです。私たちには自分で自分を救う力がありません。そんな私たちを神様はキリストと一つに結びつけ、キリストを通して私たちを見てくださるのです。自分の罪のために何の償いもできない私たちを、 キリストを通して罪の償いを成し遂げたとみなしてくださったのです。罪の中に死んでいた私たちをキリストと一つにすることによって、キリストと一緒に復活の力で生かしてくださったのです。神様は私たちをキリストと一つにすること、つまりキリストとの交わりによって救ってくださいました。このようにキリストと一つにされることによって救われたのなら、救われてからの信仰の歩みもまたキリストに結ばれてこそ初めて可能になるのです。キリストとの交わりに入れられた私たちは、キリストとの交わりにとどまっていてこそキリストによって与えられた復活の命を体験することができるようになるのです。イエス様はそのことを、私はブドウの木であなた方は枝ですという言葉で教えておられます。ブドウの木とブドウの枝とは一体のものです。ブドウの枝はブドウの木から養分を受け実を結びます。枝は自分の力で実を結ぶのではありません。ブドウの木が枝に実を結ばせるのです。同じようにキリストにつながる者には自分の力以上のキリストの力が働き、神のために実を結ぶ人生を送ることができるようになるのです。私たちが実を結ぶための秘訣はただ一つ、ブドウの木であるキリストから離れないでいること、キリストとの交わりにとどまっていることです。イエス様は、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。と言っておられます。とどまりなさいということは、キリストを信じる者がすでにキリストとつながっていることを意味します。しかも私たちをキリストにつなげてくださったのは神様です。私たちの方からその結びつきを断ち切らない限り、神様は私たちをキリストから断ち切ることはなさいません。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストの交わりに入れられたのです。憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしてくださったのです。真実な神様、憐れみ豊かな神様、愛の神様が私たちをキリストと結びつけてくださったのです。これほど確かで安心なことはありません。私たちはキリストから離れては実を結ぶことができないことを自覚する謙虚な思い、何事においてもキリストに信頼する信仰、それがあれば、それによってキリストとの交わりを保ち、その交わりを深めることができます。キリストとの交わりから、互いに励まし合う信仰の交わりが生まれ、またそこから分かち合いの交わりが生まれてきます。またそうした分かち合いの交わりや信仰の交わりが私たちのキリストとの交わりを育ててくれるのです。毎週の礼拝でキリストの恵み、父の愛、聖霊の交わりという言葉で祝福を受けるたびに、聖霊がくださるキリストとの交わり、互いの交わり、そして分かち合いの交わりがいよいよ深められ、豊かになり、成長することを願い求めて参りましょう。祈ります。父なる神様、今日聖書が教える交わりについて、誤解していたことや 見落としていたことをいくつか学びました。交わりについてまだまだ知るべきことがありますが、それを実践と体験の中で学び続け、一つ一つを身につけていくことができるよう、助け、導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。